どうもこんばんは、セアロガイおじさんのコネラジ月曜日でございます。よろしくお願いします。月曜日はこの方、モバイルプリンさんと一緒にお送りしていきますよ。モバプリさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、日々をね、皆さん、どのように過ごしていらっしゃいますでしょうか。私は最近ですね、もう、さまざまな映画賞を総なめして、話題沸騰のドライブ・マイ・カー見てまいりましたよ。
どうでした？
いや、おすすめする声はすごくあって、もう見るのもだいぶ遅くなっちゃったって感じなんですけど、3時間の映画で、結構こう、あ、役者さんの演技めっちゃええなとか、それを味わいながら、ゆったりした時間をこう味わいながらっていうタイプの映画で、で、こう、ぐさっと刺さるセリフもあったりして、すげえ面白かったなぁと思いながら、こう映画館出たんですけど、その晩に、ドゥエイン・ジョンソンが出るアホみたいなアクション映画、酒飲んで飲むのがなんかやたら楽しかったっすね、その後。なんか、
両極端でね。
味薄いもん食べた後、めちゃくちゃジャンクフード頬張ったみたいな感じで。ちょっと、その濃淡がちょっとありましたね、僕の映画体験として。まあ、ちょっとね、ぜひドライブ・マイ・カー、なんかゆっくりね、なんか今日はもう刺激物っていうよりゆっくりっていう感じの時は、僕ちょっとおすすめかなと思いましたね。モブさんもぜひ見てみたらまた感想を教えてくださいよ。はい。あ、早速皆さん、こんばんは、こんばん
頑張って見て
は、
み
こ
ま
ん
す。
ばん
3時間
に。
気合い入れて。
いや、それ3時間っていうのが結構ハードルですけどね。よかったら見てみてください。皆さんもぜひね、コメントをいただきながら今日進めていけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、では、セアルバイさん
お
のコ
願いしま
ネラジ、
す。
この番組は、本日、田中みなみ様の提供でお送りしております。ありがとうございます。こんな感じでね、スポンサー、個人スポンサーを募集してやっておりますので、もしよかったらですね、セアロガイサポーターズのページ、動画の概要欄、もしくはネットで検索してチェックしてもらえるとありがたいと思います。よろしくお願いします。リーリーさん、こんばんは、お片付け終わりましたか？っていう、多分これ、モバプリさんへの質問だと思うんですけど、どうですか？
あ、これ今どうですか、皆さん。カメラで見て綺麗な感じに思えます？
めっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ、いい感じです。
と思うじゃないですか。実は、後ろ
は
にベッドがあるんですけど、
い。
ベッドの上に全部乗せて、上から掛け布団で隠してるだけです。
ごまかしにごまかしてますね。
これ
あ、
で
ちょっ
も
と見
今
え
日のお
ます。
話のある種プロパガンダのメタファーになってます。
あ、なるほど、なるほど。いいですね。その背景が今日の導入にもなってるということで、じゃあ
実
ぜひ
は、
ちょっと今日は。
一見綺麗でね、片付いてるかのように見えるけど、実際は混沌としているよ、みたいな、そういう話ですね。
なるほど。じゃあ、ちょっと今日はどんな話題をしていくか、ちょっと教えていただけますか？あ、ちょっと時差がある
ちょっとご
な。
めんなさい。今、接続がいつにもなく悪くてですね、だいぶ
あ、
遅延
サイ
が
トは
発
止
生
まっ
しててる
も
気
大
が
丈夫
す
で
る
す
んです
か？
けど、これ、
遅延発生してま
僕
す
の
ね。
方に問題がありますかね。
か、俺か。一回お互い入り直します？
その間ってどう
僕
な
に
るん
も
です
聞く
か？
んで、先にもバプリさん入り直してください。
あ、申し訳ないです、申し訳ないです。ちょっとここ最近大丈夫だったんですけど、一回抜けますね。すいません。
ということで、モープリさんが戻ってくるまでね、ちょっと皆さんとおしゃべりしながらやっていこうかなというふうに思っておりますけれどもね。つぶっこさん、モープリさん、前髪どうやってくるんってしてるのか教えてほしいっていう、ね、たびたびね、モープリさんの髪質に関するご質問いただいてますよね。髪きれいだな、みたいな。ヘアケアどうやってんの？みたいな。そこら辺もね、メンバーシップ登録限定の動画で、お送りしましょうかね。やっぱなかなかこうメンバーシップ登録のメンバーを伸ばしていきたいというところでやってますんで、ぜひそこでモアプリさんの普段食べているもの、栄養、使っているトリートメントなど、もう徹底的に今度やっていきたいと思いますけれども、よかったら、メンバーシップ登録の方もよろしくお願いいたします。あとですね。そっか、今日は祝日だったわけですね。皆さん今日は祝日、いかがお過ごしだったでしょうか？ねえ。もう僕は本当にもう、あれをずっと見て過ごしてましたね。ネットフリックスの、トークサバイバーを見て、 過ごしてましたけど、皆さん、M は眠たそうだね、バレてますね、ずっとこう画面と向こう、にらみっこしてたんで、僕の眠気も出てますが、どうでしょう、まぶりさん。
どうですかね、改善しましたかね。
こんばんは。
あ、今大丈夫そうです。
いい感じっすね。ああ、よかったよかったよかった。
ああ、問題は俺か。
あどっちかなと思いましたけど。
あの、これ、我が家で流行ってるんですけど、
はいはい、
あの、ソフィアってバンドのご機嫌取りって曲の最後に、問題は俺かっていう歌詞があるんですけど、はいはい、あの、はいはいはい、物忘れとかして、あれどこ行ったっけとか言って探して、自分で、忘れてたものとかの場合、問題は俺かって最後に一言言って終わらすっていう芸があるんですけど、はいはいはいはい、今それを発動させました。すいません。
いや、わからんわからん。それ分かる人いないです、誰も。
そう、ソフィアいい歌いっぱいあるんで、
ね。いやいやいや、いいと思いますけどね。ありがとうございます。
我が家のマイブーム、問題は俺か、はい、発動しました。
はい。では、今日の話何するか教えていただけますでしょうか。
はい。今日はあの、ちょっと琉球新報の例の記事の話をしたいなと思ってるんですけど。
例の記事？
はい。
何でしょう。
心当たりが多いのかな？というのも、
はい、
あの、ちょっとまあ沖縄の地方紙であります、琉球新報のある記事が、まあちょっと結構批判されてるんですよね。で、これ何かっていうと、3月17日付、これ紙面とウェブ両方に掲載されてます。のりまつさとこさんという方のコラムですね。これが、戦争の教訓生かせ、ロシア悪魔史に疑問という記事なんですけど。
はいはいはい。
はい。で、まあね、このロシア、ウクライナ侵攻についての、まあ記事なんですけど、まあちょっと冒頭の部分紹介しますね。
はい。
3月13日付のロシアの通信社スプートニクによると、ロシアのウクライナ特殊軍事作戦開始以降、260万人以上の民間人がロシア連邦への退避を申請しているという、ロシア非常事態省が330トン超の人道支援物資をドンバスやキエフに届けたという報道もあった。西側の報道しか見ていない人たちはこれらの情報を引用しただけで、ロシアのプロパガンダだと自動的に断定するかもしれない。しかし私は逆に西側におけるロシア悪魔史一辺倒の報道を見るにつけ、我々は大日本帝国の戦争から何を学んだのかと思ってしまう。という書き出しから始まる、うん、まあ、ちょっとコラムで、この後もいくつか続くんですけど、うん、まあ、主に批判はこの前半のスプートニクによるとというところにかなり集まってますね。
はいはいはいはい。スプートニクってモバプリさん何なんでしょう？
これは、ロシアの政府系メディアになってます。まあ、政府系メディアとは聞こえがいいんですけど、うん、要は単純にもうプロパガンダメディアですね。まあ、フェイクニュースサイトと言ってもいいでしょうし。うん、まあ、いろんな過去にね、鍵括弧付きの、まあ、実績っていうのがあるので、まあ、今、例えば EU とか Google などは、まあ、このスプートニクとか、あとはまあ、ロシアトゥデイですね。同じようなサイトがありますけど、まあ、そちらの、うん、まあ、いろいろ、締め出しを行っている状況ということでございます。うん、
なるほど、なるほど。まあ、言ってることの一端は理解できる部分もまああって、まあ、戦争って当然、もうどっちかだけのせいで起こるものではないけれども、なんでじゃあ、ロシアは攻めたのか、NATO や、西側諸国にはどんな、まあ、軍事的責任があったのかっていうことを考えていくことは当然大事ですよね。だから、ロシアだけが悪いんだっていうことだけじゃなくて、うん、ロシアがじゃあこういう行動に起きた背景は何があんねやろうって見ることはまあ当然大事だと思うんですけど、じゃあこの人がこのスプートニクというまあ有名なプロパガンダメディアの文章をまあ無批判に載せちゃってるのはどうなんだろうという、まあ、そこは結構批判の中心だったんじゃないかなと思うんですけど。
いや、まさにその通りで、一応記事全文、うん、まあその、実はあの、ウェブだと途中までは無料で読めて、うん、ここから先は有料ですっていうパターンがあるじゃないですか。だから、
はいはいはい、
有料会員になってる人以外は多分全文、特に県外の方は読みにくいと思うんですけど、一応全部読むと、うん、まあね、今エモヤンが言ったように、西側の視点だけでなく、ロシア側の視点も持とうとか、あるいは、西側のメディアもプロパガンダなんか行うよみたいな話で、それ自体は、まあ、かなり、うん、まあ納得理解できるようなものなんですけど、でも、その話の中でスプートニク出すみたいな。だからこれよくメディアなんかもなんか両論併記することあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、イメージしやすいために、まあ例えば、朝日新聞の言い分を載せつつ、反対側の意見として、例えば保守速報とか載せると、いやいや、なんかそこで両論併記すんなよみたいな。
確かにね、片側の意見の出どころっていう。
そうそうそうそう。いや、両論兵器は確かに大事かもしれないけど、いや、もう片方そこって大丈夫かみたいな。だから、ある種、正直この記事に関しても、このスプートニクを持ってきて、どっちもどっち論みたいに持ち込むことで、結果的に、いや、これ、なんか、スプートニクの格を上げてないかと。ある種、一理あるみたいな。まあ、もちろん、当然、スプートニクの中にも、フェイクニュースではない、ちゃんとした、
ちょっと今止まってるかな、ちょっとモープリさんが止まっちゃってるかもしれないですけど、まあ、ちゃんとした、内容もこのスプートニクを上げてはいるけれどもというところモープリさん言いたかったのかな、アクエリスヨッチャンさん、いやいや侵略局面ではロシア政府に非があるでしょうっていう、それはね僕も間違いないところだと思います。しっかりこのロシアのねもう、国際法的にもアウツなこの侵攻っていうのをちゃんと批判しつつ、でロシアがこの行動に至った理由として西側諸国の非はどういうとこあんねやろうって、まあ、考えることは、まあ、確かに大事かなとは僕思ってますね。さあ、モブリさん戻ってきていただきました、
はい、大丈夫ですか、はい、
はいはい大丈夫そうです。まあ、スプートニックまともな記事も、まあ、中にはあると思いますがっていうあたりで止まっておりましたが、
うんうん、そうそう、にはまともな記事もあるだろうし、これ別に保守速報でも虎ノ門ニュースでも、ダッピでもシェアニュースジャパンでも何でもいいんですけど、確かに全部が全部、フェイクニュースとかプロパガンダではなくて一部正しいものも中には当たってるのもあると思うんですけど、じゃあそれがあるからといってね、ある種信憑性のあるメディアとして持ってくるのは問題あるんじゃないかなと本当思いますよね。まだ止まってま す、
いや大丈夫です大丈夫です、今聞こえてま す。いやそうですよね。まあこの方自身もなんかこう、この記事全体的になんかこう、西側諸国の発信するプロパガンダ、もう大本営発表的なもののニュアンスに近いような、そういうものさえも、プロパガンダとして我々盲信しすぎてるんじゃないかっていうことを言ってるけど、この人自身も割とスプートニクという、まあ、有名なプロパガンダメディアのものを無批判に載せてしまってるから、お前言う的な感じが前半であるから、なんか後半のものがなかなかこう入ってきづらくなってましたね。
で、一応これ批判している人たち結構いて、うん、で、まあ、僕も当然批判してます。で、これはまあ一つなぜかというと、私は正直琉球新報の小中学生新聞リューポンで、かれこれ5年ぐらいも連載しておりまして、その中でやっぱりそのメディアリテラシーとかフェイクニュースに気をつけようというのを書いてるんですよね。だからこそ、はいはいはい、やっぱりスプートニクを無批判で持ってくるのはダメだろうと、さすがに。
なるほど。言わん
としてることがわからないわけでもないから、やっぱりこれ問題あるよなっていうのは本当にちょっと思っております。だから当然批判もされるし、うん、まあその批判自体はまあ別に妥当だと思いますけど、こういった形でやるのは。
うそうですね。またこう無批判に載せてる中でも、この、まあロシア系の住民が、こうウクライナから、まあ、ネオナチと思われて迫害されてますよっていう、まあ一種今回まあロシアが侵攻を正当化する際に使われるこう理屈みたいなのもそのままこう割と根拠があやふやだぞって言われていることもまるでこう事実のように載せられているのもちょっと大丈夫かなと思いながら僕見てましたけどね。
あ、そうなんですよ、うん、実はみんなこの冒頭のスプートニクの引用で結構批判してるんですけど、うんうん、これ有料版とかで全文読むとこれ実は中の方にある今エモヤンが言ったような実は、まあ、この、ロシア側も、こう、なんかいろいろなことされてて、で、最後このね、文章ね、米国がロシアを崩すために仕掛けたこの戦争は、今始まったのではなく、過去8年ずっと続いたのであるっていうね、うん、米国が仕掛けた戦争って結構言い切っちゃってるんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、まあ、僕やっぱり、このロジックがね、OK であれば、やっぱ大日本帝国の侵略戦争とか真珠湾とかも全部正当化できますよね、うん、
はいはいはいはい。もうこんだけやられてたからもう真珠湾やらざるを得なかったんだロジックをすらも正当化する感じですよね。確かに、うん、ありゃ聞こえて
るかな。そうそう、だから鍵括弧付きの愛国者の人たちが、まあ、大東亜戦争って言ったり、アジアは侵略ではなく、うん、はい、ごめんなさい、めちゃくちゃ悪そう。やっぱ一回PC 再起動かけます、はい、ごめんなさい。
あ、OK です OK です、 PC 再起動お待ちしております。はい。 まあ、そんな感じでね、ちょっと今日の配信トラブル多めですけれども、はい。まあ、皆さんのコメントもせっかくなんでね、ご紹介していきましょうかね。アクエリアスよっちゃんさん、ロシア側といっても、ロシア市民と政権は違うと思うよっていう、コメントいただいてます。そうですよね。この、今回、こう、ロシアがウクライナに侵攻した件を受けて、日本にあるロシアの料理店に、こう、差別的な、こう、被害があったということで、ここはちょっとびっくりしますよね。よくこう、なんか韓国の政府がやってる政策、反日政策みたいなものはやっぱりこう批判してかなあかんけど、じゃあ目の前にいるコリアンルーツの方が、悪いのかっていうと、またそれはこう切り分けて考えていかないといけないという点あると思うので、確かにね、この我々が今日なんとなく口にしたロシア側という言葉が、ただのロシア出身の方とかに対するこう憎悪を煽る形になってたらちょっと良くないかなと思いましてね、ありがとうございます。ケースケ中田さん、ネオナチはウクライナにいるけどどこの、国もいる、それで侵略とかむちゃくちゃね、そもそも本当にこの、それを理由にした迫害があったのかどうかというところですよね。その迫害があったかどうかという根拠がはっきりしてない中で、でなんか国連側もその根拠がはっきりあるのかないのか、ロシアはちゃんと、積極的に証明しようとしてないぞという、まあ、そういう指摘がある中ですね、やっぱりこの、そのことを、まあ、いやこういう事実もありますから、西側にも責任ありますからっていう、文章を載せるのはやっぱちょっとどうなのかなと思いますね。ワイタロさん、電波妨害されてるのかな、これはあるかもしれないですね。西側の陰謀でこう浦添の大平にはちょっと妨害電波が飛ばされてる可能性がこれありますよ、これ、陰謀論陰謀論。つぶこさん、日本は原爆落とされたのにそれでも反省しなきゃいけないなんておかしいという人がいますが、いましたが、それはそれ、これはこれですよね。いや確かに原爆が落とされたという意味ではこう被害の側面あるけれども、その真珠湾攻撃というところではやっぱり加害の側面、それは確かに切り分けて考えないといけないですよね。あ、マブリさんお帰りなさい、
すいません。
いえいえいえいえ、
ちょっとね、あの変な陰謀を口走りそうに冗談でなりましたが、
はい、
うん、
いや、しかし今日はあの祝日ですからね、パソコンもちょっと休みたい可能性がありますから、
あ、
これはもう多めに見ていきましょう、はい、はい、
もしかしてあの Wi-Fi の電波が確実に入るようにいつもドア閉め切ってるんですけど、ドア全開なんで、はい、娘が走ってくる可能性があります。
また俺今電波止め止めであんまり聞こえなかったな、
あ、まだ調子悪い、やべえな、
はい、いやでもいけそうっす、さっきよりはだいぶ良くなった、
申し訳ない申し訳ないです申し訳ないです、
いえいえいえ、
はい、
何の話してましたっけ、ドライブマイカーの話でしたっけ、
いやそこまでは言ってないですね。ごめんなさいごめんなさい、なので、はい、やっぱりこのアメリカがロシアを崩すために仕掛けたこの戦争っていうところが有料に載ってるんですけど、結構それも やばいというか、っていうところがすごくあって、侵略戦争を肯定することにもやっぱりなりかねないし、慎重になるのは確かに大事なんですけど、今本当にね、なんかこういうものすら結構プロパガンダに本当に使われかねないので、ちょっとやっぱり相当情報の取り扱いには気をつけた方がいいし、まあ、あとはそのどうやって取捨選択するかっていうところもやっぱり求められるなというふうに思いますね。
いや本当にこのましてや今戦時中、なんかこう情報戦は我々の SNS の拡散とかも、ひょっとしたらこの情報戦に加担してしまう可能性もあるっていう中、どれがプロパガンダメディアでどれがちょっと我々ソースとして信用していいのかとかってマジで難しいというか、ディープフェイク動画とかも出てきてるし、
そうそうそうそうそう、
あ、ここモバプリさんのちょっとなんというか頑張りどころじゃないですか今。
うん、だからね、あの本当に今回は一応ロシアウクライナみたいな話ですけど、全然日本とか、まあ、それこそアメリカでもあるわけですよ。で、あの、うん、ごめんなさいね、スプートニクは全然そこの土俵に持ってきちゃダメだけど、やっぱりいろんな国が、まあこのプロパガンダとか、まあ政治宣伝とか政治活動みたいなのをやっぱりしてて、で例えばやっぱりアメリカで言うと、 やっぱり僕すごく思うのが、よく在日米軍とか在沖米軍がゴミ拾いしてますって SNS に載せるの分かります？
はいはいはいはい、ありますね。
ああいったものもやっぱり僕プロパガンダの一種だと思うんですよ。もちろんスプートニクとは次元が違いますけどね。
はいはいはいはい。
そこに気をつけようっていう意味では、僕はまあ似たようなとこあるなと思ってて、で、ゴミ拾いのやつを載せると、やっぱり愛国者たちがみんな感謝するんですよね。で、いろんなものがなかったことかのように、米軍はいい人たちですみたいな。で、この辺すごく意図的にやってるなって思うのが、在日海兵隊のホームページっていうのがあるんですよ。
はいはいはい。
で、そのホームページが、まあ面白くてですね、ホームページ開くと、上の方にタブが出てくるんですよ、PC だと。そうすると、ホーム、はいはい、司令官、部隊、基地、ニュースとか、まあいろいろそういうメニューがあるんですけど、そこに地域との関係とか、あとは経済効果みたいなタブがあるんですよね。
はいはいはい。
だから、まあその在日米軍っていうのは批判されてるけど、地域との関係も良好だし、経済効果も与えてるんだみたいな。まあそういったところは正直抜かりなくやってるなっていうのがあります。あとは、過去にも、この湾岸戦争の時に、まあ、ナイラ証言っていうですね、まあ、とある少女の、まあ、その、証言があって、で、これによって、世論の感情が高まって、まあ、湾岸戦争の引き金になったと、言われてますけど、実はこの少女っていうのを喋ってる内容は全部でっち上げで、まあ、これもある種プロパガンダだったっていうことで、まあ、例を挙げていけばキリがないんですけど、正直、なんだろうな、ソ連時代のロシアもそうだし、まあ、中国とかアメリカとか、まあ、こういう大国と呼ばれる人たちは、やっぱり世論を味方にするために、いろんなことやっぱりやってるなって歴史をやっぱり感じますよね。
いや本当っすね。でやっぱもう昔だったらやっぱりテレビラジオ新聞がこうプロパガンダとしてすっごい影響力あったと思うんですけど、今本当にネットが出てきたっていうのはいい面もあり悪い面もありって僕ちょっと両方思うところがあって、例えばロシアだったらね、国営メディアがもう結構プロパガンダ機関としてすごいこう、ロシアに都合いい情報を流してて、テレビしか見ないこの世代は完全にこう政府の言うことを信じてて、でそうじゃない若い世代はネットにも触れるから、世界のいろんなさまざまな情報を見て、その国営が流してるプロパガンダだけじゃない物事の見方ができると。でもそのネットでさらにこうフェイクニュース、プロパガンダが広まる可能性もあって、だから本当にこうネットが出てきたことのプロパガンダの付き合い方の功と罪両方あるなと思ってましたね。
うん、だからやっぱりね、これ今に言われたことじゃないですけど、やっぱ情報の量が多いし、まあその玉石混交といいますか、どこを信じていいのかっていうところが、なかなか分かりにくい上に、私もやっぱりいろんな講座とか講演会とかで、この情報の取捨選択については喋るんですけど、でもいかんせん、やっぱりその、便利な解決法とか、これやれば絶対分かりますよっていうのはなくて、まあちょっとずつちょっとずつ自分で疑いながら、時には間違いながらトライアンドエラーを繰り返して、こう情報の出所を確認して、じゃあこの情報は、まあある程度信憑性があるんだろうみたいなことを、やっぱりちょっとずつちょっとずつ、なんか技術として培っていくしかないんだろうが、ただやっぱり今だとそのエコーチェンバーとかフィルターバブルって言われるように、そのテクノロジー的に情報が偏りやすかったり、情報源が偏りやすいっていうところがすごくあるので、まあよくね、このチャット欄とかでもそうだし、僕自身に対してもやっぱりね、お前はどこどこの手先でなんか偏ってるとかすごい言われるんですけど、そう言ってるその人自身が偏ってるんじゃないかみたいなこととかもすごくやっぱり思うんですよ。だから本当にそういう部分っていうのはすごくあると思うので、このなんかある種ウクライナ侵攻っていうところでもその辺すごく露呈してるなと思いますね。
ワイ太郎さん、脳内に大阪府が浮かんだっていうことで、まあなんかね、MBS の放送で、松井市長と吉村、知事とあと、橋本徹3人が出てテレビに映ってたっていう、なんかこれもある種こう、まあ、数字取れるからじゃあこの3人呼ぼうぞっていうのも、ある種このプロパガンダに加担してしまってる側面っていうのもあるから、やっぱこうメディアとちょっと距離取ろうよっていうのもちょっと我々気をつけて見ていかないといけないところなんですかね。
あ、そうそうそう、例えばちょっと前に吉村市長、あ、吉村知事筋トレでキャーみたいなやつあったじゃないですか。
はいはいはい。
であれに関して結構みんな突っ込んでたと思うんですけど、ちょっといろいろ見ていくと偶然発見したんですけど、やっぱりプーチンが肉体美披露みたいなのって結構あったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
だからまあね、吉村イコールプーチンとすぐ断定するわけではないが、ああいった形でのちょっとやっぱり個人崇拝に近い、で、ある種ネタとして、なんか、キャーみたいな、まあ、これって僕、正直、玉木デニーギター演奏でキャーみたいな、まあそういうものが仮に出てきたらやっぱ同じ側面はあると思いますけど、
まあ確かにね。
うんうん。そういうところは別にどの政党だろうが関係なく、うん、それはそれ、これはこれとか、ちゃんと批判する目は持ち続けていかないと、ある種、プロパガンダに加担する。
やっぱこう、なんか、政治家とか時の権力者がなんかこうタレントかアイドル化してる時って結構こうプロパガンダ的なものにもう限りなく近くなっちゃってる気がして、例えばこう小泉さんがすごいこうわーって人気者だった時、小泉まんじゅうが発売みたいなのとかもそうだし、あと安倍さんが新喜劇出てたのもあれもなんかこうプロパガンダっぽいなと思っちゃうし、こう菅さんがこう令和おじさんそして T シャツが販売されてるとかいうのもそうやし、パンケーキ好きのつってなんかただ菅さんがパンケーキ食いに行くニュースの報道が何分か流されるみたいなのもなんかこうあれも報道の重要性ってどこまであるか分からんけど、これはもう親しみ持ってる政治家ですねって言ってここにこうふんわりした好感度が集まるという、ある種こうプロパガンダのああいう側面はあるなとちょっと今思いましたね。
うん、だからもちろん政治家を支持するしないとかっていうところはあるとは思うんですけど、でもそのなんだろうな、信者とかファンみたいな感じでこの人のことを応援してるからって全部の政策とかを OK とか全部の政策を批判するとか多分本当はそういうことにはならなくて、それぞれで見ていかないといけないと思うんですけど、まあそういうのもう引っこ抜いて、まあそういう意味ではもう超大元の話に戻るんですけど、この乗松聡子さんの多分一番いい、そもそも言いたかったであろう東側とか西側とかいろんな情報に接するけど、そういったものをそれぞれで判断して片方だけにしてに偏らない方がいいよねっていうところはすげえ同意するけど、じゃあスプートニック乗せるなとか、あとアメリカが仕掛けた戦争みたいな感じで、うん、ある種ロシアの侵略を肯定するかのような書き方とか、うん、結構この辺はめちゃくちゃ問題があるみたいな、そういうところを感じた、うん、はい、この一件でございました。
いやー、そうですね。で、あと、まあ、ね、そんなこと言うなら、日本の国営メディア、NHK はどうなのか、みたいな文章もあったんですけど、NHK もめちゃめちゃ今ちょっとプロパガンダ色のあるもので問題になってるっしょって僕はやっぱ思いますね、うん、この オリンピック反対でも金もらってたっていうところも話題になってましたけど、あれ結局すみません内部でのちょっとチェック体制がっていうところでこうなんかこう今結末を迎えようとしてるけど、そうじゃなくてあれなんかプロパガンダになってねっていうところが俺なんかあれの問題の本質になってる気がするので、こう NHK 日本のじゃあ国営メディア大丈夫かっていうのもちょっと僕はちょっと気をつけてみたいなと思いますね、
うんうん、だからまあ言っておくと、僕はやっぱりブルーインパルスってあったじゃないですか。
はいはいはいはい、
ブルーインパルスが飛んでみんながそれ写真撮ってなんかありがとう医療従事者みたいな、うんうんうん、やっぱり僕あれもすごくプロパガンダだと思うし、で、まあ、ある種ブルーつながりで連想すると、やっぱもう繰り返しますけど、やっぱチューズライフプロジェクトなんかも、結果的にプロパガンダにやっぱなってただろうし、はい、うん、この辺は声を大にしてね、まあ、うん、言っていかないと。
番組内容には、まあ、何も関わってませんよとは言ってるものの、まあ、資金があれだけ提供されたなら、なんか、こう、プロパガンダ的なものがあったんじゃないかと、少なくとも、濃厚に疑われる体制ではありましたからね。
そうそうそう。
もうちょっと、もう分かんないよね。ちゃんとこう、未定感とって言われても、出てる俺ですら分からんかったからね、そんなこと。
だから、正直、まあ今、日本がどういう状態かって、それぞれ見方あると思うんですけど、ロシア、ウクライナのような、まさに今、まあその戦争中っていう状態ではないわけじゃないですか。いろんな見方あると思いますけどね。今まさに戦争が起きてる最中ではない状態で、はいはい、なんかいろいろこれって、そのプロパガンダじゃないかとか、そのね、種じゃないかみたいなものが、バーって過去にコネラジで取り扱ったのも含めて、やっぱいっぱい出てきてるし、うん、で、まあ、この、 元々のそのね、乗松さと子さんがどういう意図で書いたのか、まあ、どういうものを根拠に書いたかがわかんないし、琉球新報も結果として載せてて、で、そういったものがやっぱりプロパガンダに加担する可能性がすごくあるということも含めて、私は書き手としてもやっぱり気をつけないといけないし、うん、まだ一情報を受け取る側としてもやっぱり気をつけないといけないし、でもそれってどうやれば確実に OK ですって言えないからめっちゃ難しいっていう、ふわっとした着地です。
いやー、もう気をつけましょうって何をよっていうところに結局行っちゃうんですけど、それは誰も本当にまだ分かんない、はい、ところで、ただ気をつけるっていう意識ないのとあるのでやっぱ全然ちゃうと思うんで、あのほんまにこうありきたりすぎるオチですけど、まとめですけど、気をつけていきましょうねっていうところですね。
はい、
何も面白くないまとめです、すみませんけども、うん、はい、
何も言ってないも同然ですけども、本当でも気をつけるしかないってまずね、
うん、はい、まあ、30分全部聞いてね、気をつけようだったら多少思うところあるかもしれませんので、よろしくお願いします、皆さんの中でね。はい、であとすいません、あので最近こう先週の金曜日動画アップした緊急避妊薬のやつなんですけれども、あのあれのクラウドファンディングがここあと4日後で今 60% ぐらいなので、面白かった動画もう一回見てもらって、あの応援できるなと思ったらぜひご支援とか拡散のご協力ねお願いできたらなと思います。よかったら動画も見てください。はい、ということで以上でございます。セラガリさんのコネラジ、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしてます。本日のスポンサー田中みな実さん、ありがとうございました。何度かね、スポンサーしていただいております、ありがとうございます。こんな感じで番組応援したいぞという方、動画の概要欄もしくはネットでセラガリサポーターズのページチェックして応援してもらえると嬉しいです。あとメンバーシップ登録をしていただくとですね、メンバーシップ登録限定の動画もアップしてますんで、そっちもよろしくお願いいたします。では以上でございます。お送りしたのはセアロガイさんことエマヤンと
モバイルプリンスでした。
またね、
ありがとうございました。